ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。2月27日は拉致被害者久米豊さんのお誕生日です。今年で85歳になられます。一日も早い帰国を願ってやみません。それでは今日もご一緒にお付き合いください。まずはじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。2月18日労働党創建65周年の共同スローガンについて伺いました。それでは先生よろしくお願いします。
2月3日に朝鮮労働党中央委員会、そして朝鮮労働党の中央軍事委員会が、朝鮮労働党創建65周年に際してと題する、共同スローガンを発表いたしました。内容は1月1日の三市共同社説に、非常に似ているものだと思いますが、その特徴を考えてみますとなかなか興味深いものがございます。で、特に特徴を見る場合には5年前の2000年に、朝鮮労働党創建60周年に際してのやはり共同スローガンが発表されておりますので、そこと比較しますと今回の共同スローガンの、特徴というものがより明確になるかと思います。おそらく最大の特徴と言っていいのはある種の楽観的な見方と言いますか、あるいはある種のこう自信というものが伺われるところなんであろうかと思います。今年の、65周年を今回北朝鮮は、大政治祝典だというふうに定義をいたしました。で、5年前の60周年に際しては政治的な事変だという、変化だという位置づけだったわけですから、今年は祝典にすると祝いをするということを早々とそれを発表しているということはある種の自信ということになるかもしれません。それと今年の共同スローガンは2月3日に発表されております。で、5年前の60周年の時は7月2日でありましたので、今回は5ヶ月も早いということですから、ある種のこう目的の達成というものに、その可能性というものを、展望を持っていることが、示唆されるということだと思います。で、なぜそのような形で楽観的になれるかということで言えば、今年の最大の、特徴になろうかと思いますが、戦争の危険が去ったという、認識を持っていると。帝国主義反動、つまり米国のことを指すということになると思いますが、その帝国主義反動が、北朝鮮に対して孤立圧殺策動というものを、今まで展開してきたとしても、それを抑制したという、認識、自信というものがあろうかと思います。今年の共同スローガンに比べますと5年前は、 帝国主義のいわばさまざまな圧殺策動というのが展開されてて、まあ、北朝鮮それと対決戦を行っているという認識でありましたから、まあ、大変な危機感があふれていたわけですけど、今年はそういうものがないということであります。したがって安全がある程度保障されたという認識だと思いますので、まあ、そのため経済に集中できるということなんであろうと理解できるわけでありますが、今年は人民生活向上というものを前面にもちろん掲げているわけでありますし、軽工業、農業というものを発展させると、まあ、労働党の役割とかあるいは人民軍の役割というのは後ろの方に出てくるわけでありますが、5年前の60周年の際はまず、労働党あるいは人民軍というものの役割等が強調されて、その後にようやく経済が出てくるし、人民生活の向上についての言及というのはもうほとんどありませんでしたから、そういう点では今年相当経済に集中できる環境が整ったという認識をしていることが伺われるかと思います。まあ、いずれにせよ安全が保障されて経済に集中できるような環境が今できつつあるということであれば、まあ、当然のことながら対外関係の、まあ、発展というものにも力を入れてくると考えられるわけでありますし、まあ、実際この1ヶ月半ぐらいの展開を見ますと、アメリカに対しては平和協定締結というものを呼びかけて、まあ、これはやっぱり対米関係というものに積極的になっていると感じられますし、また韓国に対しても、まあ、ともかく南北間の実務協議続けながら、南北の関係改善というものをやっぱり積極的に考えていることが伺われます。まあ、日本についてもいずれ積極的に出てくる可能性というものも十分にあるんであろうと、まあ、実際昨年の10月に、北朝鮮を訪問した中国の温家宝総理、また今年の2月には中国の対外、中央対外連絡部の部長である大和瑞、氏が、まあ、北朝鮮を訪問して、まあ、それぞれ金正日国防委員長と、まあ、会談を持っているわけでありますが、その中で中国側は北朝鮮が日本との関係改善にも意欲的であると、まあ、そういう認識を持って、戻ってきたということですので、その点からも日本との関係改善にもいずれ北朝鮮は積極的になるということは考えられますし、まあ、それは、大変結構なことだということになろうかと思いますが、まあ、もし日本に対して積極的に打って出ようということになるときは、まあ、何よりもまず拉致問題の進展というものが必要になると、したがって北朝鮮が拉致問題をきちっと解決の方向に持っていくという気であるならば、まあ、日本との関係改善というようなことも考えられるわけですし、まあ、そういう方向に北朝鮮が動いていくことが求められていると考えられます。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、内外でどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は北朝鮮人権侵害問題啓発週間における政府の取り組みや地方自治体などとの連携についてご説明します。まず、北朝鮮人権侵害問題啓発週間とはどのようなものなのでしょうか。北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ、北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的として、2006年6月に、拉致問題、その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律、いわゆる北朝鮮人権法が施行され、国及び地方公共団体の責務等が定められるとともに、毎年12月10日から16日までの1週間を北朝鮮人権侵害問題啓発週間とすることとされました。 この期間中は政府、地方自治体や市民団体などにより拉致問題をはじめとする北朝鮮による人権侵害問題について広く国民の関心と認識を深めるため講演会の開催、ポスターの掲示、チラシなどの配布、メディアによる周知・広報などの事業が行われています。去年の啓発週間では拉致問題に関してどのような事業が実施されたのでしょうか。去年2009年の12月12日東京都内で日本政府主催の行事として拉致問題講演会、すべての拉致被害者の救出に向けてが行われました。この講演会は国民に拉致問題を身近な問題として考えてもらうことを目的としたもので、およそ350人が参加しました。第一部ではまず中井宏拉致問題担当大臣が主催者として講演会の開催趣旨や拉致問題の解決に向けた政府の取り組みなどについて紹介し、また拉致問題の解決に向けた決意とともに国民の理解と支援を訴えました。続いて拉致被害者のご家族の方々が拉致問題の一日も早い解決と国民の幅広い支援を強く訴えました。引き続き行われた第2部では北朝鮮問題研究の専門家であるジャーナリストの高瀬仁さんと防衛研究所統括研究官の竹貞秀さんより拉致問題をはじめとする北朝鮮情勢などに関する講演が行われました。政府主催の行事のほかにはどのようなことが行われたのでしょうか。政府主催の講演会以外にも東京都や神奈川県、福岡県など全国各地で地方自治体が主催する写真パネル展や講演会、街頭署名活動などが行われました。また12月11日には東京都内で家族会、救う会、拉致議連が主催して北朝鮮による拉致の全体像と救出の方途をテーマとする国際シンポジウムが行われ、およそ250人が参加しました。シンポジウムには日本の拉致被害者ご家族のほか、韓国やタイからも拉致被害者ご家族や支援団体の関係者などが出席しました。シンポジウムでは世界規模での拉致の全体像を描き出し、北朝鮮の現状と国際社会の動向を検証しつつ、拉致被害者の救出の方法を探るために詳細な報告や証言がなされました。そして最後にそれぞれの拉致被害者ご家族から一日も早い被害者の帰国を願い、メッセージが述べられました。このように北朝鮮人権侵害問題啓発週間の期間中、全国で様々な啓発活動が行われ、多くの人々が拉致問題への認識を新たにし、一刻も早い解決の必要性を確信しました。以上、北朝鮮人権侵害問題啓発週間についてご説明しました。拉致問題解説でした。では次は今週の一曲です。お届けするのは1974年のヒット曲、中村雅俊さんの触れ合いです。この曲は中村さんが初めて主役を演じたテレビドラマの中で歌った曲で、100万枚を超える大ヒットを記録しました。それではお聴きください。実際のサンファラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。中村雅俊さんで触れ合いをお聞きいただきました。 ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-35922300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時33分からは周波数9775kHz、 夜11時30分からは周波数9950kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネーパラン日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9655kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。